鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組なんですけれど、よく女性の時代とかなんとかって言って、それは男が勝手に言ってる話のような聞こえるんですけど、私は真面目にいろんなことを考えると、女性の方が本気になればいろんなことができるんではないかと真面目に思っている男の一人なんですけど、本日は、CK コンサルティング&コーチングの代表の近藤千園さんに来ていただきまして、これからの栃木県の女性はどうあるべきかみたいな話になるのかどうか分かりませんけど、していただきたいと思います。本日のタイトルは、女性経営者のエンパワーメンター。鈴木聡の栃木の元気ということで、ゲストの近藤さんのプロフィールを簡単にご紹介します。CK コンサルティング&コーチング代表の近藤千園さんです。東京で生まれて、主に群馬で育ったということなんですけど、大学の方は茨城大学人文学部を卒業されて、その後有名な声優に入ったり、その後マーケティング会社、そして、なぜか上海の方の中国ビジネスのコンサルティング業に従事されまして、平成19年にCK コンサルティング&コーチングを設立されて、今主にこの県内の女性をなんとか元気にしようという事業をされているということで、いろいろ元気になる話たくさん聞けると思います。ということで、近藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性が女性がってね、いろんな世の中言うんですけど、この間キラキラママ、
はい、
当局の人気番組に出たんですか。
はい、まあ、
放送終わっちゃったのかな。
放送されてると思います。はい、
まあ、ママっていうぐらいだから、近藤さんってママなんですね。
はい、
近藤ママ、
はい、小学校2年生 の、 子供の ママをさせてもらってます。
近藤さんのお仕事は CK コンサルティング&コーチングって、この CK っていうのは、
はい、地層の近藤そのままです。イニシャルです。
そんなにものすごい意味があったわけじゃなくて、
単純です。はい、
コンサルティングとコーチングというのをお仕事とされているんですけど、はい、コーチングってすごい最近よく聞くことは聞くんですけど、何をどうする仕事なんですかね。
そうですね、私の捉え方としては、こうしたいなとか、こうなりたいなってことを実現していくことをサポートする、その人独自のシステムを作るっていう、そういう、コミュニケーションツールですね。
システムを作る。
はい、その人がこうなりたい、こうしたいってことを実現していくためには、こういうコミュニケーションをと、それは自分とのコミュニケーションもそうですし、はい、自分と相手とのコミュニケーションもそうですけれども、こういうコミュニケーションを取っていくといいっていう、その人独自のものがあると思うんですね。それはベースの部分では、自分自身が、どういう人であるかとか、
はい、
こういうことをしたいとか、それはそれぞれ人それぞれ違うので、そういったものを自分で作っていける、そういう力を養っていただきたいな、それが私はコーチングだと思っています。
それはいい、それはいいですねって、
はい、
皆さんその辺がこう、はい、なんとなく分からずに、はっきり言うとそれで一生終わっちゃうと思うんですよね。じゃあ、その近藤さんに出会うか出会わないかでえらい違う感じですね。
そうです、そう思っていただけると非常に嬉しいですね。
いや、そう、実際そう思いますね。
ありがとうございます。
自分とコミュニケーションってどういうことですか。
それは自分 が、自分に対して問いかけを一日に何百回 何千回としています、
はい
はい、今日は何を着ていこうかなとか、今日の私の顔はこうかなとか、今日はどこに行こうかなとか、そういうコミュニケーションって、他の人他者とのコミュニケーションよりもいっぱいしてるわけですね。どんなコミュニケーションを自分に対してしてあげるかによって自分の答えも違ってきますので、そういったところもコーチングの大事な部分だと思っています。
それあそういうことですか。
はい、
自分と喋れってことですか。
そうですね、
うまく喋るっていうか、まあ
うまくではないんですけど、こう自分としっかり向き合っていい関係でいるっていう。
あ、向き合ってないな。
そうですか。
ペラペラ喋ってますけど、
いやいやいや、
人になんか言う前に自分はどうなのっていうところは、
はい、
あんまり思ってないし忘れてますね。
そうですか。
どうですか普通の人。
そうですね、いろいろとこう研修コンサルティングさせていただく中で、
はい、
こんなにこう自分のことを考えた時間ってなかったとか、しばらく、将来のこととか昔のこと、楽しかったことだったり、こうしたいって未来思ってる、将来思ってるってことを考えたことなかったっていうような、そういう話は聞くので、皆さんすごくね忙しく今を生きたりとか、目の前のお仕事、家庭のことを やられているので、自分と向き合うっていう時間は私も含めてですけれども、なかなかないのかなっていうふうに正直なところ思ってます、う
ん、でも向き合わないとそのまんまなんとなく1日終わってて、また1週間終わっちゃって1年終わっちゃってっていうふうよりも、少し、
はい、
それを近藤さんにコーチしてもらって、
はい、
自分をそれに持っていくっていうことですね。
そうですね、そういう時間をしっかりとっていただいて、自分は今どんな風な状態なのかな、どういう気持ちなのかなとか、どうしていきたいと思ってるのかなっていうところをしっかり見ていく中で、まあ、自分が見えてくると、だんだんと相手の周りとかそういったことも見えてくるというような。
いや、それはそうですか。そういうのって、あ、すごく大事ですね。
そうですね、子育てにおいても、お仕事をする中でも、職場の環境を作っていく中でも、また営業のような、対お客様と接する中でも、そういったところは一番のベースになってくると思います。
なるほど。そういう技術を、まあ、はい、ずっとされていて、まあ、毎日がご自分にとっても学びになるんだと思うんですけど、はい、それを今日の、テーマですね、
はい、
女性経営者、
はい、
まあ、経営者って女性と男性しかいないんですけど、
そうです、性別は、ね、女性と
男性
ですね、
女性経営者のエンパワーメンター、
はい、
これはどういう意味なんですか。
はい、私が作った造語なんですけれども、
作ったんですね、
作っちゃったんですけどエンパワー、勇気づけですね、
はい、
はい、勇気づけたいなっていうことがベースにあって、で時にはメンター、少し一歩先に行って、皆さんを導くというと おこかましいですけども、こっちだよとか、こうなるよとか、こうするといいよみたいなことをアドバイス、させてもらったりとか、そういうような存在でありたいなというふうに、私も起業して10年になりますので、はい、少し私よりも後から起業された方も増えてきてますので、時にはそういう立場で、基本はベースは、勇気づけですね。
さっきのお話とちょっと重なるんですけど、はい、というのを自分でやるっていうのが、今までの人類ずっとそういうの自分で考えることだったんですけど、
はい、
メンターのように、そういうのをこう示唆してくれる存在が、またこれいるのといないとじゃえらい違いますね。
そうですね、私も自分で起業する中で、
はい、
まあ、ターニングポイントとなるところでは、やはりそういうメンターの方がいて、こうだよとか、こういうことしたいと思ってんじゃないのとか、後押しをしてくれたりとか、導いてくれたりってことがありました。ですので、はい、私もまだまだ駆け出しですけれども、これから少しずつそういうことができてきたらいいなというふうに思いまして、うん、エンパワーだけではなくてメンターも付けさせていただきました。
今の言葉の中に、近藤さんはこういうことしたいと思ってるんじゃないのって言われたんですね。
そうなんです。
そういうことってあんまり普通言わ、あなたこういうことしたいと思ってるんじゃないのって言われたんですか。
ちょっと鳥肌が立ったんですよね、その時に。
したいと思ってるのは私側、そういうことを分かる人がいるってことなんですね。
そうですね、やはりよく見てくださったりとか、気づいてくださって、でそこで女性に対しての思いだとか、女性経営者に対する思いってことにハッと気がついて、でよくよく周りを見渡したらば、私の周りには男性経営者よりも女性経営者が多いなっていう。
あ、そうなんですね、
はい、
まあ、たまたまそういう環境になったと。
そうですね、そこに気がついていくっていうところですね、はい、
なるほど。なんかちょっと私が理解してたのよりも何倍も深い、
はい、
深いというか大事な、
ええ、
そういうことを考えないでものをやるのと、はい、考えてやるのでは天と地の差ができるなと今想像できました。
ありがとうございます。
近藤さんってそういう人だったんです。で、後半でいろいろお話聞くんですけど、そういうことをやろうとしている家業を継ぐ娘たちの会っていう交流会っていうか、やってるんですか？
はい、そうなんです。家業を継ぐ娘たちの会、交流会とあと勉強会をさせていただいています。ちょうど3年、3ヶ月になりますね。
家業っていうのは、お父さんとかお母さんとか、はい、家でやってた仕事を継ぐっていうことは、継ぎたい人と、あんまり継ぎたくない人といろいろあると思うんですけど。
そうなんですよね、はい、
その両方の女性経営者継いでる人ってことですね。
すでに継いでる方、はい、もしくは継ごうかなってちょっと考え始めた方が、いらしてくださってます。
それは随分こう的を絞った、はい、いい企画ですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。私自身が、家業を、継いではいなかったんですけれども、はい、継ぐかもしれないなっていうような立場にいまして、で 継がないながらもその思いだとか心意気だとかそういったことを継いでいたので、すごくそこに、私自身 のこういう人を応援したいなっていう気持ちが強かったんですね、うん、そこに気がつかせてくださったのは周りにいた家業を継ぐ娘たちなんですね。継いでいた方々がお話しする中で、すごくそこに私が力が入ってくるのはなぜなんだろう、ということで、そこでハッと気がついて、でその方々もなんか一緒に交流会とかできたらいいよねっていうような、ところの気持ちがあったので、じゃあやってみましょうということで、最初は本当4人からっていう形で始めまして、今は20人以上で、栃木県外の方もねいらっしゃってます。
もしかしたらその人の人生で、そういう家に育ってるから継ぐかもしれないってのは分かるけど、
はい、
継ぐとなったらちょっとそれこそこう革命的なこう変革っていうか、
はい、
全然違う選択を、迫られる。
そうですね、はい、男性経営者に比べて女性経営者の方が明らかに私に継がせてようと思ってるっていう心つもりがあって、こう継いだって方が少なくって、最初はどなたかに後を継がれて、でまた別の方に行って最終的に私のところに来ちゃったとかいう方も中にはいらっしゃるんですね。そうなってくると、最初から言ってくれればそういう気持ちがあったのに、そういう心づもりで頑張ってこれたのにというようなところの部分だったりとか、あと、社会的な概念として、後を継ぐのは女性ではなくて男性っていうところがあって、その人一人一人の個性だとか特徴ってところよりも性別を優先して男性に継いでもらったけれども、ちょっと合わなかったっていうようなところで、女性で適任だということで戻ってきたっていうこともあります。
いろいろな、事情がある、はいですけど、で、いつもですね、はい、あなたをこう元気にするような曲を一曲おかけしてるんですけど、
はい、
リクエストいただいて、
はい、
今のもしかしたら答えになるような曲なのかもしれませんね。
そうなんです、はい、
なるほど、この曲はなんか思い出が、
はい、私の大好きな友達が送ってくれた一曲です。
昔カセットで、はい、そうなんです、送られたってことで、
はい、
渡辺美里さんのデビュー曲なのかな、これ、
そうですね、
わかんないですけど、小室哲哉さんで西武ドームでの雨のアカペラの曲が有名なんですけれど、
はい、
マイレボリューション、眠る世界に響かせたい、土の隅に倒れたバイク、壁の落書き見上げてるよ、きっと本当の悲しみなんて自分一人で癒すものさ、分かり始めたマイレボリューション、 ということで今日のゲストの近藤千園さんの、あなたを元気にする一曲ということで、渡辺美里さんのマイレボリューション、どうですか、改めて聞いてみて。
そうですね、自分だけの生き方誰にも決められないっていう歌詞があるんですけども、そこを当時グッときたなっていうのがこうまた蘇ってきました。
そう、自分で決めることだから、うん、当たり前なんだけど、そう、意外に人に決めてもらってるとか、うん、人が決めちゃってることが多いのかもしれませんね。
そうなんですよね、特に女性の場合はそういうように捉えてる方が多いかなと思っていて、はい、自分で決めていいんだよ、自分で決められるんだよっていうところは今でも強く、うん、伝えていきたいなっていうふうに思います。
今日は冒頭でお話したんですけど、どっかの大学の先生の講演で成績のいい生徒順番に並べたら8位まで女性だったって。
あ、今そういうことがねよくあるようですよね、学校だったり就職活動のね、うん、場面で。
だからそのなんていうか、あ、女の人の方が生物的に上なんですよ。
いや、そうですかね、
上なんで、うん、上っていうか、上も下もないんですけど神様は、はい、腕力だけ男を強くしたんで、だいたい子供を産めませんから ね頑張ってもね、
はい、
だからそれは女性をすごく崇拝しろっていう意味じゃなくて、違いを認めて、うん、ぜひレボリューションを、ちっちゃい範囲でもいいからいろいろやっていったらこの世の中良くなるような気がしますけど。
いいですね、
ね、ちょっとでいいです
ね。そうなんですよ、大きいレボリューションはこうプレッシャーになるじゃないですか。
そうなんですよね、うん、
小さいレボリューション、自分の中のこう革命とか身近なところでのレボリューションっていうのを少しずつ起こしていただくと、この栃木県も大きく変わっていくんじゃないかなと思います。
そういう時に先ほど教えていただいたコーチングのノウハウとか、
はい、
大体近藤さんがもっと活躍する場がね出てくるわけですよ。
ありがとうございます。
女性のがいいっていうか、男は男っていうのを実は突っ張ってるんで。
あ、そうなんですか。
どっか本質を 見誤ってるような、私が思うだけかもしれませんけどそんなこともありますんで、でこれからは家業を継ぐ娘たちの会の他に今日テーマとしていただいた起業家から事業家をって、はい、なんか分かったような分かんないような言い方なんですけど、これどういうことですか。
はい、これも一つのレボリューションかなと思ってるんですけれども、はい、主に女性向けで、今プチ企業っていう言葉がね、うん、
プチ企業、
はい、非常に広がってると思うんですけれども、身近なところでできることから起業しようっていうような、行政の講座だったりいろんなところの講座はね、はい、少しずつ広がってるかなというふうに思いまして、はい、起業しようという人、起業した人は、数が多くなってます、
うん、
ただその先どうしようっていう形で、うん、起業したはいいけどっていう方がさらに増えてるかなと思うんですね、うん、でそこで自分が本当に何をしたかったのかっていう原点に、基づいて、自分だけの事業っていうのは何なんだろうってことに、突き進んでほしいなっていうところを、今は東京なんですけども、はい、これをもう少し広げて、いけたらなというふうに思っています。
自分のなんかそういう能力に、今までは女性だからやめてたこと、
はい、
ちょっとやってみたら男よりできちゃうってこともあるし、できないこともあると思うんですけど、はい、そういうことをこう支援していくのが、
はい、
近藤千園の使命なんですね。
そうなんです。
勝手に言ってます。
自分の枠ってものを、はい、決めないで、そこから、ちょっと出てみる勇気だったりとか、飛び出してみよう、そこでこう新しい価値っていうものが自分にとっての新しい価値だったり周囲への新しい価値っていうのも出てくるというふうに私は信じているので、そこをぜひやっていきたいんですね。そこが家業を継ぐ娘たちの会だったり、
はい、
事業家を起業家を事業家にビジネスリーダーマインドっていうのをやってるんですけれども、うん、そちらも同じくですね。
で今度直近で6月、はい、 今月にその関連なのかわからないんですけど、パルティでセミナーをやって、はい、その講師で近藤さんが出られるってことで、今聞いていただいたリスナーの方で、あ、私もそういうのやってみようかと思った人にはぴったりな感じなんですけど、どうですか？
そうなんです。いいですか、
は
い、お話しして、
はい、どうぞ。
はい、自分の殻はさっさと脱ぎ捨ててということで、はい、3人の講師のコラボセミナーを、はい、6月17日土曜日にパルティで行います。
はい、
内容は、仕事も人生も輝かせるための150分参加型セミナーということで、はい、パートが3つに分かれております。
はい、
パート1、ここは、コーチナウの武井愛子さんが、
はい、
講師をしてくださり、本当の自分を知ろうということで、うん、自分を、認知します。そしてステップ2として、私近藤の方で、はい、ワークライフバランスですとかセルフマネジメントということで、
はい、
自分自身の人生全体を充実させていく、そのための一歩を踏み出すという行動のところですね。
はい、
はい、そこを やらせていただきます。そしてパート3、はい、ハッピーボイス山口ゆりえさんが、はい、講師としてやってくださるところが、誰もが名スピーカーになれるということで、自分の思いを、言葉として表現していく、その3ステップで、こちらをやることで、自分の殻をパッと脱ぎ捨てていただく、そんな、150分にしていただけたらなというふうに思っています。
その参加型っていうのはどういう、はい、どういう意味ですか？
それはこちらから一方的にレクチャーします、聞きますっていうようなスタイルではなくって、はい、みんなで話しましょう、こういうことについて、どう思いますかっていうことを、お隣同士でちょっと話してみましょうとか、
はい、
みんなで、共有してみましょうとか、じゃあ、未来について考える時間をちょっと作るので、みんなでやってみましょうという、やってみるとか喋ってみるとか、うん、そういうことが参加型になります。
聞くだけじゃなくて、
はい、
大きな一歩かもしれませんもんね、それがね。
そうですね、最初の一歩って0.5歩でもすごく重い一歩なので、うん、そこを少しでもこの参加した場でやっていただいて、その次につなげるってことをやっていきたいと思ってます。
正直そういう話って、仕事柄いろいろ聞いてきたわけです、
はい、
でこういうセミナーもかっこいいなとかね、脱ぎ捨ててってなんか何か期待してそういうことじゃなくて、
はい、
今日近藤さんに話を、中身っていうか真髄をちょっとに触れさせていただいたんで、こういうセミナーってどんどん受けた方がいいですね。
そうですね、自分の可能性を広げるために、ここにこの場にここの場に来るってことも一つのステップだと思うんですけれども、
はい、
そこで、いろんな方の考えを知るとか自分の考えを知るとか、そういうことが、大きな一歩につながってくると思います。
なるほど、これどんどんこれからもやっていけそうですね。
そうですね、今回初めての試みということで、すでに応募が、多数いただいておりますので、
はい、
まだ若干会場も増やしましたので、うん、それでも入れないって方はボリューム2も、連続企画としてやっていきたいと思います。
わかりました。なんかちょうどいいタイミングだったんですね、今回のご出演は。は
い、そうなんです、ありがとうございます。
そういうのも何か引き寄せたものなんでしょうね。
そうですね、
はい、そういうふうに思ってるからそういうことが起きるってことは、
ぜひみんなに知っていただきたいっていう思いが鈴木さんの方に届いたのかなというふうに思います。
わ、は
い、
かりました。そんなわけで近藤さんでしたけど、栃木県の、今那須塩原にお住まいなんですよね。
はい、そうです。
それで、この県ってどうですか？
そうです、すごく住みやすいですね。
住みやすい、
はい、
でもっとこここうしたらいいなんていうの誰も聞いてませんか？言ってみてください。
誰も聞いてないんですか？そういう気持ちで言うと、はい、やはりレボリューションですね。今日のテーマにもなりますけれども、小さいこの革命を起こす勇気っていうものも女性も男性も持っていただけると、
はい、
この件がもっともっと、爆発的にこう輝く件になっていくなっていうふうに思っています。
持っているものはすごい、
すごいポテンシャルはすごいです。
そう思いますよね。
思います。
だもっとそんなにみんな気合い入れなくていいから、自分を少し顧みて、自分って何やりたかったんだっけなって。そうなんですよ、
なんか大きなね、なんかことを起こそうとか、みんなで何かやってこう、大きいことやってこうってことではなくって、本当に自分と向き合っていただいた時に、あ、これがやりたいことだったんだなってことに向かっていただくだけでいいです。それだけで皆さんが向かっていただくとすごいエネルギーになりますから。
あ、それはいいメッセージいただきました。今日は女性経営者のエンパワーメンターというテーマでお送りしたんですけど、これは経営者のみならず女性のみならず200万人県民のにエンパワーできたような素晴らしい会になったんじゃないかなと思います。
はい、嬉しいです、そう言っていただけると。
ぜひこの脱ぎ捨ててっていう、はい、あの6月17日のパルティのセミナーも皆さんご参加いただければと思います。
よろしくお願いします。
ということで本日は CK コンサルティング&コーチング代表の近藤千園さんに栃木県全体に気合を入れていただいた回になりました。引き続き頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。鈴木聡の栃木の元気ということで、エンパワーということはもう私あの直接あの1メートル50センチぐらいの距離でお話聞いてるんで、近藤さんの力の入らない、それでいてすごく本気な感じがよく伝わってきて、あの栃木県人はこういう人をうまくあの、まあ、活用していったらいいんではないかなと思いました。ということで30分いかがでしたでしょうか。あのこの番組ではご出演していただける企業さんを随時大募集していまして、地域に根ざした頑張ってる会社とか、あこの、まあ、個人でもいいんですけど、こんな人いるよっていうのは皆さん身近な生活をしている中でたくさんご覧になると思いますので、それをぜひ、メールまたはファックスでお送りください。メールの宛先はsatoshi@crt-radio.co.jp、satoshi@crt-radio.co.jp、ファックス番号は 028-643-3311 番です。来週は、以前出ていただいた佐藤製機の社長の佐藤社長から身近なもののデザインをしている有名なデザイナーさんがあのゲストで出ていただける予定です。ぜひ聞いてください。鈴木聡でした。